ただいまから昭和47年9月7日朝登り会をいただきます。
登り会第94節。信者に不動の扱いをすな。物を余計に持ってくるとそれを大切にするようなことではならん。信心の厚いのが誠の信者じゃ。お取り次ぎをさせていただく、教師に対する、ご理解と思いますね。信者に、とこうおっしゃって、信者に不動の扱いをすなとおっしゃって。これは、信者とか、教師とかということではなくて、確かにこの、人を軽う見なとおっしゃる見教えがありますように、人に不動の扱いをするということは神様のお心にかなわないことの一つだと思いますね。これは例えて申しますと、不動の扱いということは、一様に扱えという意味ではないですね。例えば子供と大人であってみれば、例えば嗜好物でも違いますから、大人にお酒を出して子供にお酒を出さんならんといったようなことではありませんよね。子供にお酒、大人にお酒を出したら子供にはジュースでも出すといったようなね、意味なんです。この辺は大変また難しいところですけれども、問題は信心の厚いのが誠の信者だとおっしゃるように、何事も信じ、真心でなされるときに、それは形のことは変わっておっても、例えばなら一応しなければならんからという点、一応の取り扱いをするという点も、それに真心がなかったら、これは不動の扱いをしたのと同じですよね。これでは神様の心にかなわない。神様の心に通う、かなう生き方をしようと。そこでなら、信心の厚いのが誠の信心だとおっしゃる。ただ一生懸命参ったり拝んだり、お供えがどんどんできたりするから、誠の信者、信心が厚いとは思われない。そこで、どういう信心をさせていただき、どういうところに焦点を置いてその人が信心をしておるか、しかもその焦点においてどのくらいの努力精進をしておるかということが、信心の厚い薄いということになるのではないでしょうか。どんなに素晴らしい、例えば素養を持っておっても、どんなに、その信心の筋が良いという手も、その人が堕落をしたり、その人が不精進であったりしたら、もう信心が厚い信心とは言えませんよね。かという点なら、今申しますように、ただ拝むことやら参ることやら、お供えをすることやらは一生懸命であるから信心が厚いのかというと、決してそうではない。信心が厚いというのは、いわゆる本当のところへの信心の焦点とでも申しましょうか、ね、本当のところに信心の願いというものが置かれて、しかもそれが精進される、いわゆる手厚く信心ができる、修行ができるという時に、私は誠の信者だと思うんですね。だからこれは教師、信者を問わず、誠の信心を願い、誠の信心をいただこうとする精進努力が必要だということになります。 も若い人生が記念祭の記念のご本ができますのに、私の書いたものを表紙やら中にこう入れたいというので、いろいろどういうことを書いたらよかろうかと言って相談に来ました。ここへ、それで私がちょっと紙切れにメモしておるのをアルバムに収めてあるのを持ってきて、これならどうでしょうかと言って持ってきたのが、成り行きを願い、成り行きをいただくというのがございました。それがよかろうということになったんですけれども、あとくどもが成り行きを大切に、成り行きを大切にという言うけれどもね、その起きてきたその問題というか、その時点というか、その時点を大事にすることなんですけれども、だったらそれだけのことなんですけれども、常日頃新人が出来ておらなきゃ、いわゆる手厚を出来ておらなきゃならん。そしてならその成り行きそのものを願っておらなければいけないね。今日その見教えを借りますと、どういうことになるんでしょうかね。新人して、ね、変わったことが起きてきたら、おかげと心得て新人しようということになるんでしょうね。変わったことが起きてきたらおかげととおっしゃってる、新人してとおっしゃってる。新人して変わったことが起きてきたらおかげと心得て、だからその新人が手厚を受けておらんとです、その起きてきた事柄とかその時点を大事にしようということになってこない。ただ日頃は無新人であって、起きてきたことをですただ大事にしたいすりゃよいというのでいいか、それはむしろそういう困ったことが起きてきたりしたならばです、それはまずお詫びの方が大事だというような感じがいたしますね。新人をしておって変わったことが起きてきたらありがたいと心得て、もう神様のお働きが始まってるんだとして、それをありがたくいただいていくということ、成り行きを願いということは、それをもっと具体的にここは表現してあるわけですね。成り行き、その成り行き、日々起きてくるその事柄も、今日もおかげをいただきますようにという新人が出来ておって、そしてこんな問題が出来てきておるといういたしましょうか。ですからその問題をこれほどお願いをしてから起きてくることであるから、これも神様のご神意お都合に違いはない、いや心外に違いはないと、それをいよいよ成り行きを大事に出る、成り行きをいただくことができるのです。そうですよね。そこで分からせられますことはね、私どもの願いと神様の願いというものがです一致しなければいけない。今朝からそのことをいただくんですけれども、そのことをおかげにしたいと思う。例えば皆さんが持っておられる難儀問題というものを、そのことをおかげにしたい、おかげにしたい、どうぞおかげをいただかせてくださいと願うというわけです、ね。ところが神様はですね、その願っておるそのことよりもです、そのことを通して力を与えたいと思う。違うでしょうか。その難儀な問題からとても早く脱却したい、ね、例えば病気なら病気をしておる、どうぞ一日も早う全開のおかげをいただかせてくださいと願う、ね。ところが神様はそうじゃないです。そのことを、その病気を通して力を与えたいと思われる。ですからそのことを通して力をいただこうとする姿勢というか、精進がなせれなかったら神様の願いとすり合うことになる。こうね、私どもはおかげにしたいと思う、神様は力を与えたいと思われる、そういうことになるでしょう。だから私どもの願いというものがね、私は今日は信心の熱いのが誠の信心だとおっしゃるが、そういう例えば生き方、そのことを通して力を受けよう、そのことを通して信心を分からせていただこうというような信心が精進されてこそ、初めて信心の熱いのが誠の信者ということになるんじゃないでしょうかね。 例えばここに信者に不動の扱いをするなということは先ほど、まあ、その解釈を申しましたが、この人もこの人も一様にするということじゃない、ね、なんかその私は共産主義というものはどういうことかよくは知りませんけれども、ね、例えば給料なら給料でも、ね、小遣いさんでも社長さんでも一様にするということじゃないのですよ。けどもそういう考え方が共産主義の中にあるような感じがしますね。一応同じ例えばレベルに揃えるといったようなですかね。特に社長さんは社長さんとしての給料 を取られるのが当たり前である。小僧さんは小僧さんとしての給料をもらうのが私は不動の扱いをするなということだと思うんですね。それを、ね、社長が10万じゃから子供10万やらにゃ不動じゃないといったようなことじゃないと思うんです。その辺のところをちょっと間違えないようにね、いただいて。だから私どもはこれは人だけではありません。事柄、物事でもそうです、ね、ですから本当にそこのところをご審議としていただく。ちょっとした問題であろうが、ちょっと難儀な問題であろうが、私はむしろだからそのちょっとした問題というような問題を大事にしなければいけないと、ね、例えばお取り次ぎさせていただくでもです、先生困ったことが起きました、どうしましょうかといったような相談を受けるとき、それは困ったなと私も言うけれど、ね、けれども本人がそのことによって一生懸命になったら私は楽なんです。ところが例えば先生今から久留米に行かれます、どうぞよろしくお願いします、もう簡単なことなんです。本人も軽く表をお届けしようるんです。ところが私としてはもう非常に重いものを感じるんです。なぜって久留米に行き寄るとお届けするのですから、行って無事に帰ってくることを願わなきゃなりません。途中で交通事故があっちゃなりません。本人が軽い思いですから、私が重い思いで神様をお届けしてもらうんだなんていうような感じがするんです、ね、だからこう何て言うんですか、バランスが取れてくるわけです、ね。信者が本気でどんな難儀な問題でも一生懸命になっとるときなら、私がそれに一生懸命並んでもいいというような感じがする、ね、不動の扱いをするってそういうことだと思うんです。昭和28年でしたね、あの大洪水。あれは確か婦人部会がその前の晩にありました。確か小山さんそうでしたね。あなた方みんな見えとられた。これがあんまりそれこそ死のつく雨ですしね、これは焦げんふんならこれはお水のいる場合来て話しよるうちにもうあの庭に水が入ってきた、これ皆さん早く帰りなさい、もう帰られんことになりますよと言って、あの帰った時にはもう小山さんたちは全道じゃこの道を通れませんぐらいでした。それからあの旧大支援の方に登って、旧大支援の方からこう通って全道に帰られたということです。もうというほどしにあっという間でしたですね。いやどっかの堤防がいくつも決壊しましてね、だもうそれがもし昼だったらもうそれこそ家のごとるあの、なんていうか知らん間が欠けてくるようにって、あの嫁にもそう見えたんですから、もうこんな段のついた水が押し寄せてきてたわけですよね。もうそれはあっという間でした。ちょうどあの時に、なんか新言師匠のお盆さんが1、2ヶ月修行に来てました。あの時分にはもう病人のような人ばかり、藤原さんとかあの山本からなんとかさんって来た、もうこれ渋滞の病人でしたけども、あのアイラグで修行しよりました。アイラグって当時のカバメです。ですからもうその強いものっていうのはもう本当にまだ父がまだ元気でしたから、大水なんかもう後でも慣れておりますからね。それでもうそれはもう慣れたもんでした。もうちゃーっとそのけど後でもがもう2階におかみさまをお供して上がった時にはもうはじごの真ん中ぐらいも来ておりました。こんなもうこんなに深い、私はまあ本当になんていうですかね、ああいう時に変人ぶりを発揮したわけでしょうけれども、やはりあの報酬が来たままおかみさまやるお社だけを抱えて2階に上がって、そして2階にこのご結界を持って、皆さんもご承知のようにあの時には4畳半と6畳とそれからこういうところにこう軒のところに2畳の間があるだけでした。それにあの自分に十何人でしょうかね、 の者が六畳の方とその二畳の方へもうすし詰めのような状態でした。そして四畳半の方へ神様をお祭りするご結界を置いて、やはり私はその日もですけども、あこり日もまたその次のあこり日も大水が下へ降りられるまでは2階でお手をつけさせていただきます。誰も参ってくるわけじゃありませんけれども、家族の者のまたは修行生のまたその隣におりました2階におりました人たちのいいならお手をつけさせていただいて、神様の報酬をさせていただいて、あの時のことを思うとほんによあの盆さんが来てくれとって、あの盆さんがもうそれこそ自分が食いぐらいまで使ってからもう あれこれご用してくれましたですね。本当に今から考えますとおかげだなと思いますけれども、おかげでその時には2階に水道が引いてございました。2階にお弁当ができてました。それで小さい畳縦に2枚半ぐらいにした廊下がありましたよね。端から上げてすぐ2階、その廊下まで水が来ました。その時に父が、まあ、皆さんもご存知のようにもう本当に落ち着いた人ですけれども、その時ばかりは辛抱しきれないというふうにして私がご結界奉仕しておりましたら、もう先生余裕だねばな、とにかく早どうかしなきゃいけない。もうその時はカバメの方たちは屋根を破って屋根から救いを求める、もうそれこそ日頃は恋ばったおっちゃんたちが助けてくれ、もうそれはもう悲壮な声はね、そりゃそうですよ、あなた前を家がどんどん流れるとですもんね、牛が流れる馬が流れるですよ。これはあの家の上に人が助かって助けてくれちくおライブなさる方がほんの目の前で家がくれとかやって流れていくですもん、あの川田も流れていくわけです。これはもう2階から本当に一生懸命ご記念しておられなかった、そしてもうほとんどはみんな逃げられましたわけ。その時に、それこそ西日本新聞のと消防の方たちが決死的な撮影をしたと言うて、草野の役場にその時の大水の情景をずっと展示されました。その中に私の方の前を映したのがあったから、役場に出ておった人がこれはお宅の皆さんが映っちゃうけん記念になろうからと言ってから、あのスマイルが語るかがいただいてきました。その写真を今にも残っておりますがね、もうあの屋根すれすれのところまでこう、もう2階そうです2階のそのお家の畳とはまたこんな一寸ぐらいしかなかったところまでです。だからもういよいよその時に父がいよいよも先生難しければのどうかしなければと言ったのがちょうど3時ぐらいだったでしょう、夜の。それで私が実はもう1時間待ちなさい、もう1時間待ちなさい、そうすると私がその自分は4時まで奉仕しておりましたから、だから4時の奉仕が終わったらあとはまた神様にお願いをしてどうとかさせてもらおうと。これはもうそういうの決死的なその救助の船が出ましてからみんなそのこう移って上さん行かれるわけです。ところが私の方は誰もそれに乗せて、くれとも言わんしおりますもんですから、そういう船が前をこうそれこそもうそれはえらいひどい流れですからね、本当に決死的なその新聞社のニュース版の方と、消防の方で、と上から綱を引っ張ってからその船を流して、私の前で私どもが全部がその窓際に来てからその前をこう見ておるところを写真に写してあります。その写真が残ってます、ね、その時に私が今申しますようにもういよいよ難しいかと言ってきた時に、私がもうじっちゃは1時間待ってと言って神様にお取りつかせていただきましたらね、もうその2階の下の屋根がもうこのくらいしか見えんぐらいでしたけども、ご神眼にねその屋根のねこう横にカエルがねちょうどこうじっちゃんばっちゃんちのがありますよ、子供の時にねこう棒の上上がったりこう下がったりする、そのじっちゃんばっちゃんして遊べるような感じでカエルがこうじっちゃんばっちゃんしようとこういただきます。 どういうことだろうかと思わせていただいたら、神様からね、みんなを集めて安心させようと言って、アトさんがみんな窓際に出た時にその船が通って写真に写してた。アトさんだから写ってんです、ね、だからね、じっちゃまほら、そしたら本当にその屋根際でですね、カエルがこう遊んでるわけですよ。カエルやらヘビやらとかもう海の時にいっぱいこう水際にやってきますよね。そのカエルがですね、本当にこうやって横に飛びながら遊んでるというような感じだった。だからね、このカエルが上のお子さん飛んできて家の中さんで飛び込んでくる時にはもういよいよ難しかったけれども、こう横に飛んでおるという時にはもうこれより以上に水は揺らんちゃうと。これはね、もう本当に蛇とかああいう霊血動物ですらですね、もうフルテルのことが分かるんですね。もうこれ以上フラン、これ以上は揺らんちゃう。人間が万物の霊長と言って威張ってるけども、フルテルのこと一つが分からんようなことでは、いかに人間の霊性というものがもう汚く言うならば、濁りに濁っておる、汚れに汚れておるかということが分かります。霊血動物の例えば蛇とかカエルですらフルテルのことが分かるというではないかと。蛇なんかが高い木に登るときには必ず高水が入るときと言われております。知ってるわけです。だからみんなが安心しましたんですね。そういうご理解をいただいた。このカエルがね、上さん飛ぶことあったときちょっと三浦に乗ってあって、これが上さん飛ぶときには危ないときだけども、これが横さん飛べるときなら安心してよかと言いましたから、みんなが安心しましたが、もう四時をきっかけでした。水が引き出しました。おかげで私の方だけは避難せずに済みましたけれどもね、私はそれを今思わせていただき、今日この94節をいただきながらそのことをしっきりに思うんですよ。28の時の大洪水の時のこと、ね、そこでです。なら私がいかに成り行きを願っておったかということがわかるでしょう。神様にお願いをさせていただいておって、このようなことが起きてきておるのであるからね、その成り行きを大事にする。さあ逃げんならんとかどうせんならんということじゃない。神様にお願いしてたら大丈夫だと言えたわけです。同時にそういうような自然の働きといったようなものの中からご理解をいただいておりますから、余計みんなも安心しまして、そのおかげをいただいたわけです。常日頃成り行きを本当に願わせていただいておるから、その成り行きのその時点をありがたく受けさせていただいて、そのことによって力を得た。私あの時のことでも思うのに、神様のそれ前の働きというものはもう恐れてしまいました。ご神前のお披露目の方だけは杉川吹きでしたもんね。その前で皆様ご承知の通りでした。ところが大洪水のほんの一月ばっかり前に全部瓦が塞ったんですよ。あれが杉川吹きだったらもう異変でガバッと浮いとったでしょ。それから皆様ご承知のように、あの自分の雨が降るとすぐ川の井戸は濁り寄りました。ところがもうこれだけは今に思って不思議ですけれども、大洪水大水の間だけはもう見事なお水でした。だから2階に水道が引いてあるものですから、水にも補充しませんでした。便所も2階に出来ておりましたからね、それお掃除は大変でしたけれども、やはり便所がありました。同時に自分のお供えのね、穀物やらね、穀物やら缶詰がたくさん2階にあげてあったですから、もう本当に補充しませんでしたです。もう考えてみるとね、もうその前後の神様の働きというものを思うとだけでも、成り行きを願う日頃の信心ができておる。さあいついつは大水が入るぞ、その時のためにと言わんばかりに、神様が屋根の瓦も教えておってくださった、2階に便所も作ってあった、2階に水道も引いてあったということです、ね、そしてもう言うなら、私の父があんなに落ち着いた人ですけれども、もう新書言うだめばのと言うてお届けに来た時にです、私がおじいちゃんもう1時間待ちなさい、これは私がいかにですね、ご結界ということを大事にしたかということ、写真にまだ宝石をつけて写っておりますから、いつか見てください。そういう中にあって誰もお参りしてくるものがあるはずないのに、やはりご結界というところ、そのように大事なところだと言うならば、死守したわけ、ね、先生方の例え、まあ死後死と言いましょうかね、何か口実がある際すれば早ご結界は下がることあるといったようなものじゃなかったということですよ。そういうそれこそ家の前をどんどん牛が流れたり家が流れたり人が流れたりするような、しかももうその畳にもうピチャピチャ中ぐらい2階のですよ、 にところまで水が取ったっちゃ、私はもう本当に微動だにしてなかったことです。ご結界を外れていなかったということです。ですから心の中に力があった。おじいちゃん毎日しかまなさいというようなことが言えたわけです。そしてみんなを安心させるご理解などいただいてのことでした。ちゃんと朝晩のご記念も参りました。ご理解もやっぱり寄りました。何日も何日も二回住まいをさせていただきましたがです、ね、けれども思うてみるとです、日頃主に例えば成り行きを願っておるという、ね、信心して変わったことが起こってきたらとおっしゃるように、その信心が日頃出けておるからその安心があるわけです、ね、そしてその時も思ったことですけれども、後で思えば思うほど神様の微妙な働きに恐れ入ってしまうということだった。だからその成り行きそのものを大事にいただかれたということになります。なら大洪水なら大洪水を通してです、ね、ただ家が流れんこと人が助かることというだけではなくて、そのことを通して私は力を受けたということになるのです、ね、神様の願いとぴったり来ているわけです。そのことを通して力を与えたいと思われるのが神様。ところがお互いの信心はどうか、そのことを早くおかげにしたいと思う。これでは願いが入れすぎがあるんだ。一つ間違えばです、例えば家族または修行生の方たちが全部、それこそ年寄り子供ばかりがどうしようもない世の中にあってもです、ね、厳然としてご信心法事ができたということは今にして思って大したことだったなと思います。なるほど、神様がわざわざ役場に貼ってあった写真を今から後から話しとったら知らんことのことなことは話でしょうが、私がちゃんとやっぱ報酬につけとる、その向こう側から写した写真でそれが写っとる、ね、それを実証させることのためにあの写真がいただいとったんじゃろうと思うくらいです。どういうことが起こってきてもです、新人させていただいて、どういうことが起こってきても驚かんで済む新人とおっしゃるが、ね、常日頃驚かんで済む新人をいただいとかなければ慌てるのです。その時だけ慌てんというのはそれは大ちゃうです。どうでしょうか、ね、新人させていただいてこれから先どのようなことが起こってきても驚かんで済むだけの新人をさせていただく、そういう新人もです。ただ拝むとか参るとかというではなくて、新人の熱いのが誠の信者だとおっしゃる。その誠の信者が誠の新人をしなければ誠の信者とは言えん。ただ拝む前に一生懸命だっただけではいけん。しかもそれが精進努力されなきゃいけない。しかもその新人の焦点というものがです、間違いのないところにいつも置かれなければならないということを今日は、ね、私どもの願いがただおかげをいただこう、ね、ただおかげにしたい、おかげにしてくださいとだけの願いといったような信心が何十年続いたところで、それは誠の信者とは言えない。神様の願いを願いとして、そのことを通して力を与えてくださろうとする、信心を分からせてくださろうとする働きを受けなきゃならない。そしてそのことを通して信心をいただいた、そのことを通してあの時に本当に力を受けたじゃろうと思われるような力を受けるという願い こそがです。そういう願いに徹していく信心こそ私は誠の信心であり、またそれに精進することが手厚い信者だと思うのです、ね、そんな大洪水のようなこと、そういういわば大きな自然の難儀ということに取り組んでおる場合であってもです、信心が一つも乱れていないようなおかげ、それかというてです、ね、例えば本当に水難なら水難に遭う人はね、もう洗面器の中の水ででも死ぬ人があるんですからね。あるその有名な駅舎がですね、ある人に、あんたのとこの子供は 水難の層が出とるから今日だけは外に出しなさんなってその教えてくれたそうです。だからね、お母さんはもう今日は行っていけんばい、水泳ぎで行っていけんばいと言ってね、あの言って出さなかったところが風呂に入るときに洗面器の中に首突っ込んでちゃんと死んどったというようにですから、その言うなら私は大洪水だから大変、洗面器の水の中だから 兵器ということはあっちゃならない。どちらも大事だと。大事にしなければならないということだ、ね。それが私は不動の扱いをするのとはそういうことだと。もう簡単な問題だから簡単にお願いしときよかろうということで決してない、ね。そこの辺のところを今日は聞いていただいたわけですね。